Plus Podcast。スクリーンウェスメディアラボウィークリーリポート。TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ、毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門、拓殖大学非常勤講師の塚越健二さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
さて塚越さん、今日はどんな話題でしょう。
はい、今日はなんですけれども、ね、はい、このコーナーで何度か伝えてきました合成音声技術っていうのをたくさんお話したと思うんですけれども、はい、それの新たなサービスについてお話ししたいと思います、
うん、この合成、はい、はい、どうぞどうぞ。
あの合成音声技術っていうと、まあコンピューターでこう人の声をそのまま合成して、まあ、コンピューターがもう言葉を作る時もあれば、うん、自分の声を使ってたくさん吹き込むことで、あの自分じゃない自分のこうなんていうのかな、文章を入れただけで自分の声のように喋ってくれるっていう、まあ、そういう技術
なんです、ね、なるほど。あの文章をこうあの AI が読み上げていくとなると、どうしても例えばこう機械音っぽいといいますか、うん、改めて合成音声みたいな感じのイメージがあると思うんですけれども、これかなりこう今後精度が上がっていく、はい、ということになるんですかね。
すごくね、精度が最近上がってきてまして、でしかもその吹き込むコンピューターに勉強させる時間も非常に短くなってきているんですね。でそんな中、最近ちょっと新しい動きがありまして、はい、東京工業大学2年生のまだお若い学生さんの早川翔吾さんっていう方がですね、もう設立した AI 合成音声スタートアップのエールストンっていう会社があるんですけれども、ここが今年の4月にですね、声フォントスタディオっていうですね、まあ、サービス開始してるんですね。これはあの AI のキャラクターが2人いて、でなんか文章を入れるとその AI のキャラクターが読んでくれるっていう感じで、まあ、これ非常にあの抑揚を含めてピッチとかを含めて非常にレベルが高いというものだったんですね。でさらにその従来の合成音声技術だと人間の声の道、声道っていうんですけど、これを数理モデルで定義していたんですけれども、うん、ここの会社はディープラーニング、最新の AI 技術を使うことで、まあ、より自然な発音ができるようにしてますっていうふうにお話しされてるんですね。
なるほど。
でこのエールストンっていう会社が今年の7月に新たに、まあ、つい最近なんですけれども、はい、声フォントクラウドっていうサービスを開始しました。これはまず、まあ、自分の方で500円から1500円、払ってですね、うん、まあ、10分から15分ほどなんか100個ぐらいの文章を読み上げるそうなんですね、自分で。でそれをやるとですね、指定した文章を読み上げるとコンピューターがいろいろ勉強してくれて、うん、自分の声で合成音声をしてくれるというものがサービスになっているんですね。で例えばその天気予報士 の森田さん、森田正光さんとか、はいはい、はじめとして、なんか野球の解説者の方とかな、はい、とか声優さんとか何人かこう有名人の方がもう自分で作られて公開されているんですね。でもちろんこれ自分でも一般の人も、自分の声を使ってそれを公開することもできるようになってるんですね。で面白いのは今までも結構サービスとして有名人の声を合成音声できるようにして、それをまあ法人向けになんか10万とかなんとかって分かんないけど、そういうお金で使うっていうようなサービスはあったんですけれども、このサービスの面白いところは一般の人でも自分で声をまず作ってアップできると、うん、でこれを、まあ、ちょっと今はできてないんですけど、将来的にはそれをまあ自由に使ってもらって、で何文字読み上げたらその作者の人にいくらか収益として返ってくるっていう、うん、そういうことをまあ今作っているんですね。
なるほどな。その収益の上げ方のこう、うん、ありようそのものがこう根本からこう変わっていくような感じはしますけれども、
うん、そうなんですね。
まあ、でもこれって例えばどうなんでしょう、こうアナウンサーの方だったりですとか、うん、その声をお仕事にしている方々にとっては
ちょっと脅かされるなって思いながら今話聞いてたんですけど、
ね、そうですよね。ただあのこれ面白いのは、結局機械がどんなにレベルが高くなったとしても、例えば私の声とか南部さんの声が好きな人はやっぱりいるわけですね、
うん、
でも南部さんは一人なので、南部さんがたくさん喋ること まあ、なんて人間として限界があるんだけれども、うん、南部さんという人間の声をたくさん勉強させて、
う
ん、
覚えてもらって、そうすると
データが今ほどあります。
何十人も生まれる
ってことですよね。そうだから AI 南部さんが出てきてそれを、まあ、企業でも個人でもたくさんそれを使ってもらって、で今もう本当にその機械に読み上げてもらうって、まあ、Amazon とかにいっぱいサービスがあって、うん、で読み上げ自身はすごく安いんですけれども、たくさん読み上げてもらうので、
そうか、
文字数に応じていくらが還元されるということで、
別の可能性も広がるっていう考え方もあるわけだ、
まあ、100年後も南部さんの声がずっと永続しますよ。
不思議な感覚ですけれどね。
そうなんですよ、
まあ、今後やっぱり この分野開拓されていくとなると、うん、やはりまあ商業的なまあ、開発の面もそうかもしれないですけれど、かなりこれ競争が激化していくような分野でもあるっていうこと
ですね。そうですね、もうすでにいっぱいあの競争激化してまして、うん、例えば去年声ステーションというアプリを紹介して、これも自分の声を作る、まさに僕の声を構成して、うん、あの聞いてもらったりもしたんですけれども、あのいろんなやり方はあるんですけど、プラットフォームいろんなものがあのサービスとして出てきていますので、まあ、日本でも競争激化しますし、あとやっぱりそのこれ今回のこの声フォントはですね、はい、あのディープフェイクのような悪用防止の観点から、やっぱ放送禁止用語とか汚い言葉はそもそも発音できないようにして、
うん、できないようになってる、
これはねやっぱ非常に必要で、
ね、そうですよね。例えば、うん、南部さんの声でめちゃくちゃヘイトスピーチを連発させるとか、そういう懸念というのもどうしても出てきてしまいますよね。
権利を考えちゃう。
今もう動画でフェイクっていうことがたくさん言われているけれども、声のフェイクができるようになっちゃう、組み合わせでできるようになっちゃうので、その辺は気をつけていこうというところがあるんですけれど、
出ないのに、
あの実はこれ本当に競争激しくて、実はこれ日本もそうなんですけれども、英語圏になるとですね、もう絶対的なデータ量が多いので、うん、正直言うと日本語よりも英語の合成音声技術はさらに滑らかさがすごいということもあってるんですね。例えばこのテキストトゥースピーチ TTS って言われる技術なんかがあって、まあ、Google はじめとしていろんな IT 企業がいろいろやってるんですね、
うん、
で例えばその Google のクラウドの、テキストトゥースピーチっていうのが、まあ、これは無料トライアルができるんですけれども、そこに、ちょっと文章を打つとこうやってくれるんですけれども、日本語でそのサービスの宣伝文句を打ち込んで読み上げてもらいました、うん、その音声ちょっと聞いてみてください。
Google クラウドテキストトゥースピーチは、複数の言語とバリエーションで利用可能な100以上の音声を使って、自然な響きの音声を合成することができます。ディープマインドの画期的な研究であるウェーブネットと Google の強力なニューラルネットワークを適用し、最高の忠実度を実現しています。使いやすい API として、多くのアプリケーションやデバイスで、ユーザーとの生き生きとした対話を実現することができます。
でちょっと聞いていただいたんですけれども、うん、
そうですね、まだちょっと機械している感じはしますけれども、うん、
イメージより滑らかだった。
そうなんですよね、うん、
これね、あのやっぱり多分聞いてくださってる皆さんも言うほどまだかなというところはあると思うんですね、
うん、
ただこれあの即席で作ってるものなので、こういろいろこうデータをいじったりするともう少し精度が上がったりするっていうことは、あったりするんですね。しかもまああの非常に安い価格で簡単にできるっていうところで注目されていて、先ほど申し上げたように英語圏になるとですね、これ同じ英語でも同じサービスやってるんですけど、
うん、
英語版で聞くとですね、もっともっと滑らかでびっくりしちゃうんです。これ多分データがある、
うん、
であとでも気をつけなきゃいけないのは、今女性の声で聞いていただきましたが、
はい、
僕の感覚ですけれども、男性と女性の合成音声聞くとやっぱ男性の方が滑らかに聞こえるというか精度が高いんですね。これはおそらくそのデータの偏り、最初にコンピューターに読み込ませるデータとかがあるんじゃないのかなと、あくまで私の聞いた感覚ですけれども、そういったものあるのかな、
はい、そもそものそのインプットの量がっていうことですよね。
そうですね、そういったこともあるのかなと思います。で実際海外ではものすごくいろいろ進んでいて、 あるスタートアップ企業なんかはすごいいろんなものを開発して、例えば、メアリーシェリーのフランケンシュタインっていう小説ありますね、あれを8時間ぐらいあるんですけれども全部コンピューターに読ませて、
ま
あ、けどすごく滑らかにっていうものがあったりとか、非常にその海外アメリカなんかでは非常に進んでいる技術になっていて、多分データ量の問題ですけど日本語もこれから激化していくと、
うん、
でやっぱり AI によって、まあ、人間の声でも合成でもいいですけれども、スポーツとか実況とかですね、まあ、いろんなところ、あともう声を失った人の声を、まあ、取り戻すとか、いろんなやり方もある。先ほど言ったようにディープフェイクみたいなものの悪用の問題もあるけれども、音声の技術っていうとですね、それそのものはですね非常にたくさんこう進んでいるので、うん、ぜひ合成音声ちょっとね南部さん的にいろいろあるかもしれませんけれども、
考えることも含めて
注目していただきたいかなというふうに思っています、はい、
注目したいです。
塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後に番組サイトにリンクアップしますのでぜひご一読ください。塚越さんありがとうございました。来週もよろしくお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。 Find out Understand Make Action TBS Radio